暑い。収録日はただいま、6月の、本当に終わり。なぜこんなに暑いのか。6月の終わりだから暑いのか。謎です。なんなの？梅雨来たね。梅雨って来たの？なんか、梅雨かなって思ったら台風来て。なんで台風やねんって思ったら終わって、みたいな。梅雨来たね。まだ多分、梅雨なおですよね。で、もう急に本当にね、真夏ぐらいの暑さが襲ってきてるわけなんですけど、そんな中、なんと、いやー、もう本当に宮本さんおめでとうございますって。おめでとうございます、腰痛って。聞いて、腰痛なんです。いや、びっくりじゃないと思うんですけど、重い荷物をね、持つことがあったの。で、持とうと思って、よっこらせて、で、掴んで、うんってやったら、ビキって言いまして、腰が。そういうこと、電磁気が走った痛みって、ぎっくりなのか何なのかっていうお便りをお待ちしております。いや、病院行ってないんですよ。行けやって話なんですけど、なんでかっていうと、まず、腰をやったのが、土曜の晩。で、日曜日じゃないですか、次の日。もうその土曜日の晩っていう時点で病院もやってないし、どうしたもんかなって思って、てるうちに、俺、低周波治療器を持ってるんですよ。安い区で買ったやつを。で、それを、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃされながら、痛えなって思って過ごしたら、だいぶマシになってきたんで、これはぎっくりなのか、あと病院に行った方がいいのかっていう謎をね、残しつつ、もうね、ほんと30代オーバーの皆さん気をつけて、いつまでも若くないから、俺、いつまでも若いと思って、ちょっと無理しちゃったら腰に来たっていうね、もう、前は漫画家っていうような、ことを起こしてるので、皆さん、ぜひとも、30代過ぎの方は、ぜひともね、今年34歳になったばかりの、おっさんが、明かしました。この証明ね、30代オーバーは気をつけて、本当に、腰はいつまでも若くないよ。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア232回目、開演です。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。はい、皆さん、改めましてこんにちは。 Google 漫画フロンティアパーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、 Google 漫画フロンティア、略してグーマンティー。はい、いつもみんなに支えられて、カミカミでも、滑舌が悪くても頑張ってる、そんな宮本浩司がご紹介する今回の作品は、アニメ化決定、約束のネバーランドと、同じくアニメ化決定、鬼滅の刃、この二作品を大ご紹介していきます。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ、
アルフチグーマンショー、その1。さて、今回最初にご紹介する作品はですね、約束のネバーランド。こちらですね、大人気作品、ジャンプの大人気作品でございますね。アニメ化決定の作品で、まあ、これはね、結構前から面白いって、うちの周りとかでも約束のネバーランドは読んだのか、紹介したのかっていう、すごい聞かれる作品でもあったんで、まあまあ当然のことでさあなって思いながら、記事を見てたんですけど、まあ約束のネバーランド、どういうお話かと言いますと、主人公、エマちゃんという女の子がいまして、12歳になる女の子がいるんですね。その女の子は孤児院で育っておりまして、その孤児院というのが少し、特殊で、まあ特殊というか、まあある一つのことを除くと普通の孤児院なわけなんですね。同じ孤児の子たちがいて、毎朝同じ時間に起床し、当番の決まった人たちが料理を作って、その朝食を食べる。でまた 休憩時間的な、みんなで遊ぶ時間があって、みんなで遊んだ後にお昼ご飯を食べて、晩ご飯を食べて、就寝、みたいな、そういう毎日を送ってたエマちゃんなんですが、まあ、その、朝昼晩の食事とか遊びの時間以外に、実は一つだけ、変わったことをする項目がございまして、それが勉強の時間なんですね。何が変わっているのか、この故事ではですね、毎朝、テストを受けるんですよね。12歳までの女の、子供たちが超難関のテストをなぜかやらされる。で、その、テストの点、点数を競い合うっていう項目があるんですけど、なぜかその超難問を解かされてる子供たちは一体何のためにその問題をされてるのかっていう謎はちょっと読み手からは一つ、受け取られる。まあ、そんな中、エマちゃんはですね、ひょんなことからこの孤児のある秘密を知ってしまったんですね。エマちゃんにも他に仲のいい、お友達がいまして、エマ、ノーマン、レイという男の子二人、他にキャラクターがいまして、その二人、エマちゃん含めて三人の子供たちが、軸となって物語は進んでいきます。孤児院のその隠された秘密とは、そして、ノーマンとエマは何を見てしまったのか、それはこの孤児院の知られざる恐怖の一面でございました。約束のネバーランド、皆様手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。あらすじグーマンショー、その2。
さあ、やってまいりました。2作品目でございます。今回ご紹介する2作品目の作品は、鬼滅の刃、こちらですね。こちらもアニメ化決定の作品なんですが、まあ、多分ね、まさかこれがアニメ化するとはっていう、結構みんな湧いたと思うんですよ。今なんか実際そのネットの方ではすごい大盛り上がりなんですよね。ジャンプのその2作品がアニメ化するっていう中で、まさか鬼滅の刃が、まあ、途中からね、するかなとは思ってて、まあ、グーマンの方でも結構注目しててくださいねって言った作品でもあるんですけど、やっとのアニメ化。もう11巻目にして、でもこれぐらいじゃなかったらね、多分アニメも追いついちゃうんで、ちょうどいい、関数でのアニメ化じゃないかなと。いや、もう多分ね、だって、最初、この作品って打ち切りもあるんじゃないかって言われてた作品なんですよ。それが、まさかのアニメ化決定と、まあ当然ですよね、ははーって思ってる、宮本浩志なんですが。さあ、鬼滅の刃どういうお話かと言いますと、時は江戸時代は行き過ぎで、明治あたりのお話でございまして、主人公の炭治郎くんという男の子がいまして、その炭治郎くんはですね、お家がね、貧乏で、で、炭屋さんなんですね。炭を売って生活をする。で、炭治郎くんは長男で、他にも兄弟がいるんですね。で、まあ、兄弟とお母さんを食べさせるために、お父さんが病気で早くに亡くなってたんで、食べさせるために、毎日炭を売って暮らしておりました。貧乏であって、生活は厳しいながらも、家族のみんなと楽しく過ごしていた。そんな炭治郎くんにですね、ある悲劇が襲いかかります。なんと、その家を鬼に襲われて家族が皆殺しにされてしまうんですね。それだけではなくて、唯一生き残っていたと思った妹のねずこちゃんがなんとその鬼に襲われたことによって鬼に変化してしまう。悲しみに打ち知ら、悲しむ間もなく、炭治郎くんはねずこに襲われてしまいます。そしてその襲われつつも、鬼になった妹を助けるために炭治郎くんは一つの決意をします。この物語はですね、鬼と化してしまった禰豆子を、妹を炭治郎くんがその人間に戻す方法を探すといった鬼退治のお話でございます。鬼滅の刃見たら炭治郎くんの素敵な一面がいろいろ見れる作品となっております。皆様一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。 小林の小鳩のような小さな胸を震わせた、笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ
グーマントーク。さあ、やってまいりましたグーマントークのお時間でございます。さあ、今回は鬼滅の刃をいっぱい語らせて俺は今回10分喋りますもうどんだけみんなに止められようが、今ここで、クイズ番組の不正解のブーっていう音が、どんだけなろうが、俺は今日10分喋ります。鬼滅の刃、本当に面白くて、主人公の炭治郎くんがですね、炭治郎くんだけじゃなくて、キャラクターがね、いっぱい出てくるんですよ。鬼滅の刃っていうのは。で、主に、炭治郎くんはもちろん、禰豆子も、活躍するし、途中からその、伊之助、善逸っていう、キャラクターが出てきて、まあ、このね、計4人揃ったお話っていうのが、もうめちゃめちゃ魅力があって。うんで、鬼滅の刃のすごいところって何がすごいかっていうと、主人公ただの少年なんですよね。ほんとただの住み売りなんですよ。だからやっぱりこういうバトル系の漫画って何かしらの意思をもともと継いでて、それを知っててみたいな、やっと来たかみたいな部分があったりするじゃないですか。で、まあ実際ちょっとネタバレプラスこの10分が結構ネタバレ含まれます。もし嫌だなって思った方はなんかかえつまんで見ていただけると、まあそうね、もしかしたらっていうお話があるんですよ。伝説の途中で鬼殺隊っていう鬼を退治する専門の隊があるんですけど、それに所属して鬼を退治していくんですよ。その中で、呼吸法っていうのがあるんですね。必殺技を放つみたいな。よくあるじゃないですか。なんちゃら流王子みたいな、そういう感じの呼吸法っていうのがあって、その呼吸も、いっぱいあるんですよ。水の呼吸だったり、火の呼吸だったり、音の呼吸だったり、あと声の呼吸だったりとか、そういう呼吸法っていうのがいっぱいあって、その呼吸法を駆使して、いろいろ戦っていくんですけど、その中にも、その鬼殺隊の中にも柱と呼ばれる、要は四天王みたいな、鬼殺隊の、まさに柱となる部分の、組があって、そのクラス、になるとまた桁が変わっていくんですよね。で、その中でもその呼吸を作った呼吸の元の呼吸であろう、火の呼吸っていうのがありましたよ。日と書いて火ね。火の呼吸っていうのがあって、その呼吸を使った、人物の血縁じゃないかっていう風に描写で書かれてるんですよね。で、実際その火の呼吸の血縁には額にあざがあって、代々その額にあざがあるっていう風に言われてて、炭治郎くん一応額にあざがあるんですけど、それは小さい頃に怪我をしてできたあざだから俺には関係ねえっていう風に捉えるんですよね。で、実際その血縁なのかどうかっていうのはぜひともコミックスの方を読んでもらうとわかるんですけど、そういうのがあったりとか、まあある中でもやっぱりただの少年ですから、報われないことが多いんですよ、この漫画結構で。なんで、そんな報われないのっていうぐらい、炭治郎くんがどんどん追い込まれる。毎回、反省とか謝ったりよくするんですけど、反省しない日はないんじゃないかなっていう戦いばかりなんですよね。なんで自分はこんなに弱いんだって、自分の無力を毎回呪っているんですけど、で、その度に、修行して、努力して強くなっていくってするんですよ。強くなったら、それ以上の敵が出てくるんですよ。鬼サイドにも、十二月っていう、クラスがいて、まあ、その、普通の鬼よりめちゃめちゃ強い版の鬼がいるんですね。で、その、十二月の中にもまた、上人の鬼と下人の鬼っていうのがいて、また変わってくるんですけど、まあ、そういう、その上のクラスが強くなるたびになぜか出てくる。で、 柱の人があっという間にやられちゃったりとかして、で、またね、その柱の人で煉獄っていうキャラクターがいるんですよ。この煉獄回がね、ぜひともみんなに見てほしい。読んでると、俺ももっと頑張らなきゃなって思うんですよ。炭治郎くんのその行動を一つ一つにしろね。いやー、頑張らなきゃなって、その話まとまってないかもしれないですけど、とりあえず読んでもらいたい。で、毎回本当に落ち込んでない日はない炭治郎くんの、その思いっていうのを見て、自分たちに反映されるんですよ。あ、これできてないなとか、ここもうちょっと努力するべきだなって。で、炭治郎くんも、この鬼滅の刃で面白い描写っていうのが、あばらを折った回があって、あばらっていうかもう、ボロボロ、鬼と戦ってすごいボロボロで、で、そんなに休憩してないのに次の指令が来た回があったんですね。で、次の指令が来て、で、また強い鬼が出て、炭治郎くん戦うんですけど、もう、その前の、その、ミッションの時の傷が癒えてない状態で行ってるから、もうボロボロなんですよ。で、すごい辛い状態なんですね。で、その辛い状態で、俺は、さっきのミッションとかもうボロボロで来て、そんな回復もせずに来て、もうちょっと心が折れそうっていう風に思っちゃう、思っちゃう描写があって。で、でも、俺は、負けれないってで、何回も正直気を失いそうになった瞬間があったけど、この痛みに俺は長男だから耐えられるって。これが次男だったら無理だっていう、なぜか、自分が長男だから大丈夫みたいな描写が出てきたりとかして、そういう表現の仕方っていうのが、いろいろ施されてるんですよね、この鬼滅の刃っていうのは。で、まあ、さっき言った通りに話が重いんですけど、キャラクター一人一人っていうのがそういう面白い個性を持ってるんですよ。さっき言った善一さんとかは、善一くんっていうのは弱虫なんですよね。で、弱虫で、寝ないと強くなんないっていう普段はその臆病者だからおどおどしてて周りのことを気にしちゃったりとか死んだらどうしようっていう余計な雑念とかが入ってきちゃったりしてなかなか戦いというものに集中できないんですけど寝たらもう寝てるから戦いに集中するんですよね。で、まあ、一種の気絶に近い状態なんで無意識なんですけどちゃんと敵と戦えるんですよ。で、途中後半からお前寝てんだろっていうようなぐらい、悠長に話し出して、会話が成り立つっていう君寝た方が強いんじゃないかなっていうキャラクターなんですよ。そういう、ちょっと突っ込みどころもありの、個性ありのなキャラクターが、いろいろ出てくる部分でもあって、いや、なんだろう、個性が本当に、すごい、分けて書かれてるんだなって、ここまで、個性を分けて書くって、すごい難しいと思うんですよね。強烈的なキャラクターっていうのが、その、柱も8人ぐらいいて、ずらーって並ぶ、回があったんですね。その時に、その、いろんな柱がこう、ボンボン出てくるんですよ。全員覚えれるぐらいの、バラエティに飛んでる、キャラクターばっかりなんですよね。で、インパクトもあってっていうのが、いや、本当に、修行編の時とか修行編が長すぎて、打ち切りになるんじゃないかって。物語自体はすごい重くて、すごいシーンとしてるような感覚なんですよ。キャラクターでその、明るくしてる感じが、すごい良くて。なんて言うんだろう、親近感が湧くというか、現実、リアルに近いものなのかなって。いや、ほんと鬼滅の刃ってすごいリアルに近くて、どんだけ自分が努力してもなせないことってあるじゃないですか。で、そこで、その、自分の心が折れるかどうかっていう、のを漫画で表現してるなっていう風に思うんですよね。はい。実際だって目の前で人が死んでんすよ。なのに炭治郎くんはもう自分が弱いからダメだって。もうこれ以上の犠牲者を出さないためにも、もっと努力して強くならなきゃって言ってるそばからもう、追ってくる鬼が、どんどん出てくるっていうのが見どころの一つだと思います。鬼滅の刃、ぜひとも、手に取っていただけると幸いでございます。約束のネバーランドもね、いろいろ、本当にね、子供怖えなって思える、作品です。なんだろうね、純粋にやっぱ子供って頭がいいんだなって、思えるようなところでもあるんです。で、もっと話そうと思ったんですけど、時間がね、そろそろ迫ってきておりますので、もうこの辺で、ネバーランドの方はぜひとも、 コミックスを読んだ方が伝わると思いますので、約束のネバーランド、そして鬼滅の刃、アニメ化も決定しておりますので、どうかどうかよろしくお願いいたします。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
漫画フロンティア第232回目エンディングのお時間です。その前にですね、お便りを一ついただいておりますので読んでいきたいと思います。宮城県お住まいの二代目角刈りマロンさん、いつも楽しくラジオ拝見しております。番組拝見しております。漫画のリクエストなのですが、マイホームヒーローという漫画を特集してほしいです。よろしくお願いしますというお便りをいただきましたので、次回、マイホームヒーロー大特集をしていきたいと思います。さて、エンディングのお時間いかがでしたか？10分喋ったぜ。あのね、鬼滅の刃ぜひ動くシーンとか楽しみな作品で、なんか結構有名なアニメ会社さんが携わるみたいで、フェイトを、作ってる会社らしいので、めっちゃ期待されてるんですよね、周りから。なのでぜひともよろしくお願いします。さて、約束のネバーランドコミック10巻まで好評発売中、そして鬼滅の刃はコミック11巻まで発売しておりまして、デジタルコミックス版も、発売されておりますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。さて、次回第233回目でご紹介する作品は、リクエスト作品マイホームヒーロー、そしてもう一つ、まさかの人物が主役？レベル999の村人。この二つを大特集いたします。さあ、マイホームヒーローね、ちょっとチラチラ、自分が利用しているアプリの方で見てたので、ちょっと気になってはいたんですよね。で、これはどういう話か、俺全然見てないので、次回その魅力、たっぷりご紹介したいのと、レベル999の村人ね、やっとかっていう。いや、こういう漫画はいつか来るだろうなって思ってたんですけど、やっと来て、まあ、なんか、すごいね、面白い作品なので、すぐ終わるかなって思ったら、まだまだ続くようなので、ね、こちら、注目すべき作品だと思います、二つとも。マイホームヒーロー多分、ドラマ化とかしそうな勢いな作品だと思うんで、ぜひともその魅力ね、次回、出てきたらなと思います。さてさて、この番組では、皆様からの、漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは、gugu@alpha-radio.com。gugu@alpha-radio.com。紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便り、お待ちしております。今回のグーグー漫画フロンティアはこれにて終演。次は第233回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本ひろしでした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。みんな暑いけど暑さ気をつけてね。バイバーイ。水分取ろう、水分。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。